コリント人の手紙第26章1節から10節。私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しています。すなわち、苦難にも苦悩にも困難にも鞭打ちにも入獄にも騒乱にも、疲れ果てた時も眠らない時も食べられない時も、大いなる忍耐を働かせて、また純潔と知識、寛容と親切、聖霊と偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。天の父様、あなたの言葉が開かれました。これを通してあなたの御心を知り、また従えるようにどうか導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。礼拝で続けて見ています第二コリントから、改めてパウロたちの証を確かめ、困難や雑事に埋もれずに力強く歩めるようにしていただきましょう。新年度が始まり、また新たな職場で使い始めた巨大姉妹も大変なことと思います。主の励ましを、そして導きを共にいただきましょう。さて、今、感染症は3年目を迎え、困難や心配は続いています。そして教会にとっても、励ましをいただく交わりや御言葉の栄養、奉仕の機会が少ないまま続いてきました。一方、パウロはどうだったでしょうか。多くの重荷や困難や心配事、そして弱さや障害を自身も与えられている中でも、確かに外見は弱々しく見えたかもしれませんが、元気に励むことができるように支えられていました。礼拝で続けて見ています第二コリントから、改めてパウロたちの証を確かめ、困難や雑事、さまざまなしなければならないことに埋もれることなく、力強く歩めるように主の導きと励ましをいただきましょう。まず1節から3節までを通して、素晴らしい恵みに預かって使えるものとされた特権を覚えていたことを確かめましょう。 パウロたちはこの手紙において、自分たち伝道者の祝福を証しし、共にこの祝福に預かるように進めました。キリストを信じ、教会に築かれた者は皆、同じく、パウロたちと同じように、恵みの特権に預かっています。教会にどんな祝福と守りが与えられているでしょうか。エペソ人への手紙の1章の22節と23節をお読みいたします。エペソ1章22節23節。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。神様は真理であり、永遠の命であるキリストご自身を私たち教会に与えてくださいました。教会をキリストの体とされました。自分を愛するように愛することを主はしてくださいます。また、第2コリントの元の箇所に戻りますが、2節にこうあります。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。約束の救い主が来られました。預言者たちも待ち望んでいました救いをもたらしてくださいました。恵みの日、救いの日に私たちは預かっています。イザヤ書の49章8節で、イザヤを通してこう語られています。主はこう言われる、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助ける。私はあなたを見守り、あなたを民の契約し、国を復興して、荒れ果てた譲りの地を受け継がせると。ペテロは、預言者が預言した救いが今実現していることを証しし、預言者たちも、彼らがまだ実現していない祝福を語ったのは、これから先に、この祝福に預かる方たちを確信させるためだということを覚えていました。モーセの律法に仕える、旧約の古い契約に勤める奉仕さえ栄光ある働きでした。それは、律法はキリストに導く養育係の務めでしたけれども、私たちがいただいたのは、成就した最終的な救いです。ですから、この救い、キリストによって義とされ永遠の命をもたらす福音の救いに仕える働きは、さらに栄光に満ちた働きです。第2コリントの3章9節。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れるとある通りです。キリストを信じた者の特権に預かり、それは、はるか昔の生徒たちも待ち望んだ救いでした。そして、これは、栄光の福音に、最終的な救いにのために仕える働きでした。私たちがどんなに素晴らしい恵みに、預かって、またそのために使える特権をいただいたか を覚えるときに、私たちはあらゆることを主のために捧げて仕えることができます。ついで覚えたいことは4節から8節にありますが、パウロは、そしてパウロたちは自分を神のしもべと自覚し推薦していました。この自覚と自己推薦が雑事に埋もれさせなくさせているのでした。パウロたちはあらゆること、つまり、雑事においてもですね、彼らは自分を神のしもべとして推薦していました。つまり主のしもべとして、証しし仕えていたのです。どんな働きや境遇であっても、主から与えられた働きや立場は変わっていません。そしてとて、大変な働き、困難な働き、また、雑事であったとしても、主が与えてくださったのですから、主のためになる立場やまた経験だと彼らは自覚していたのです。人の目にはどうしてこんなつまらないことをと、どうしてこんな大変なことをと思われるかもしれません。しかしどう見えたとしても、神様はそう教えています。それが事実であり真実です。ですからパウロたちはどんなに困難にあっても、またその逆に成功に預かったとしても、誇ることなく、またくじけることなく、私は主のしもべですと証ししていました。五節以降を見ますと、辛い苦難、鞭打ちや、入獄、騒乱、疲労、不眠、急暴なども希望を持って、耐えることができたことを証ししています。また、嬉しいこと、純潔であり、知識をいただき、寛容に、使え、また親切にし、聖霊をいただき、真実の愛を受けて持っていたとしても、決して自分を誇ることなく、ただ主の恵みと感謝しました。また、七節には、偉大な権威を持つ真理の言葉、神の力、義の武器を与えられ、それを用いた時ですね。その時にも彼らは主のしもべだからと自分を誇ることをしませんでした。称賛を与えられた時、また逆に非難を浴びた時にも人の評判に左右されず忠実に使い続けました。成功や称賛はともすれば傲慢になる罠です。また、あざけり、人の厳しい批判は気落ちしてしまう罠となります。しかし、称賛にも蔑みにも守られて平常心を持って忠実に仕えることができました。どうしてでしょうか。イエス様もそうでしたが、神様の御心をなすことだけを考えて行動しました。そして本当に働いてくださるのは自分を通して働かれる主であると。私たちも主の御心を第一に求めるときに、すべての必要を満たされて平安のうちに仕えることができます。また6章33節の有名の言葉にこうあります。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば これらのものはすべてそれに加えて与えられます。パウロがこれら挙げたものはすべて加えられただけのものです。大切なのは死のしもべとして死のために使えることだけでした。これが雑事に埋もれない第2の秘訣です。第3に覚えたいことは8節の続きとから10節のところです。お読みいたしましょう。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。見かけと違うということをここに明かしされています。人の評価は変わりやすいものです。特に死を信じない人々は信仰のことを理解できませんので非難することが多いです。イエス様もそのように理解されず、称賛また敵意を受けました。彼らは死を王として祭り上げようとした一方で死を拒んで十字架につけました。弟子たちにイエス様は迫害されることも幸いに覚えるように教えられました。パロたちは人の評価に一喜一憂しませんでした。無知であったり、また無視しているわけでもありませんでした。人々の評価を覚えつつ、そして受け止めつつ、主にある確信のうちにあって仕えていたのです。パウロはこのように証ししています。フィリピ人への手紙の4章の12節13節です。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。パウロが歴をしてきたことを、もう一度振り返ってみましょう。騙すように見えても真実。知られていないようでも知られている。死にかけているようでも生きている。懲らしめられても殺されない。悲しんでいるようでもいつも喜んでいる。貧しくても栄光の富を持って人々を富ませている。何をも持たなくても、すべてのもので主から満たされている。すべてのものを主から満たされていると。患難があっても主はすでに世に語れました。イエス様は決してあなたを見放さず見捨てないと約束されました。第一コリントの10章13節を読みいたします。十三節。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。この耐えられない試練は与えられないということと、ローマ書の8章28節の すべてのことが共に働いて益となること。そして、第一コリントの15章の58節。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。労苦が無駄でないことを約束されています。第一コリントの10章31節に、どんなことも神の栄光のためにしなさい、なすことができると教えられています。そして、死のことを第一にするなら、どんな働きも栄光ある働きとなります。イエス様は、奴隷がなす客人の足を洗う仕事を通して栄光を表されました。死のことを第一にしてなすならば、どんな雑事ももはや雑事ではありません。永遠の命につながる尊い働き、価値ある働きとなります。主は弟子たちの足を洗う奴隷の奉仕によってさえ栄光を表されました。また主が栄光を表された十字架においてはどうでしょうか。自分自身を蔑まれつつも与え尽くした、使い尽くした生涯ではなかったでしょうか。これらの恵みを私たちは備えられています。ですから主を見上げ、主のしもべとしての自覚を持って使いましょう。自分は幸いな主のしもべです。感謝しますと祈りながら、人々が嫌がる仕事でも成していきましょう。もちろん体を壊してしまうような無茶な働きをしてはなりません。心は燃えていても肉体は弱いのですから。しかしこんな仕事をして何の意味があるのかというふうにつぶやくのではなく、この働きも主が与えてくださった、感謝しますと使えていきましょう。信仰を持って働くことこそ、主のために働くことこそ、恵みを覚えて働くことこそ、雑事に埋もれない信仰です。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちをあなたのしもべとして、身を低くして使えるものとしてくださいますように、主と共に使えるものであることを覚えて、どうか私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。